77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。12月20日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、いよいよクリスマスがやってまいりますが、皆さん楽しい予定は何かありますか。映画も素敵な作品上映されているので、ぜひクリスマスにも映画楽しんでくださいね。さあ、まずはですね、皆さんからいただいたメッセージからご紹介したいと思います。ラジオネームマリアーナさん。ミカさん、こんばんは。
こんばんは。
先日アルカス佐世保のお就活最春人生ラプソディの上映会に行ってきました。出演の高畑敦子さんやその夫役の橋爪勲さんの演技が素晴らしく、ストーリーも面白くて笑ったり泣いたりまた笑ったりしました。就活や介護のことなどいろいろ考えさせれることも多かったです。再春、再びの春という言葉もいいですね。年取ったからこそ若い頃できなかったことにまた挑戦してみるのも素敵ですね、といただきました。ありがとうございます。まあ、そうなんですよね。まあ、お就活っていうのは、まあ、人生のしまい方だけではなくて、まあ残りの人生をいかに楽しむかっていうのもお就活の一つですよね。まだまだこれから何でもできるってこう背中を押してもらう、本当に元気なね、をもらえる作品でしたよね。マリアーナさんもね、ぜひね、このお就活をご覧になられたと思うので、ぜひぜひ楽しいことたくさん見つけて、毎日をですね、生き生き元気に過ごしてくださいね。マリアーナさん、メッセージありがとうございました。さあ、早速映画ご紹介していきたいと思います。ありきたりな言葉じゃなくて。町中華の店を営む両親の下で実家暮らしを送る32歳の拓也は、ワイドショーの構成作家として徹夜でナレーション原稿を書く日々を過ごしていました。まあ、そんなある日、先輩である有名脚本家の推薦により、ついに念願の脚本家デビューを果たすことに。浮かれた気分でいる拓也の前に、鈴木理恵という女性が現れるという、テレビ朝日のグループ会社として報道情報番組やバラエティ番組を制作してきたテレビ朝日映像が初めて手掛けた長編オリジナル映画。映像業界で起きた実話をもとに、新人脚本家の青年と普通の彼女の出会いを描きます。ショコラティエの辻口博信さんに密着したドキュメンタリー映画ル・ショコラ・ドゥ・アッシュで注目を集めた渡辺隆監督がメガホンを取り、脚本も手掛けています。キャストは、拓也をアー・コウヤの前原光さん、エリを佐々木・イン・マイ・マインの小西桜子さんが演じるほか、内田千佳さん、奥野瑛太さん、佐向よしさんなどが出演しています。まあ、実話をもとに描かれているだけにリアリティさもあり、まあ、映画を見終わった後、ありきたりな言葉じゃなくてっていう、まあ、この作品のタイトルがなんかこう頭に思い浮かんだっていうか、印象に残ったんですよ。まあ、主人公を演じた前原さん、まあ、私ですね、 NHK の朝ドラのランマンに出てらっしゃったもう前原さんのことがね、結構印象に残っていたので、まあ、今回も前原さんの自然なこう演技に、物語に入り込みやすかったです。ありきたりな言葉じゃなくて、こちらは九州ではキノシネマ天神ほかで全国で公開中です。続いての作品はヘビートリップ2、俺たち北欧メタル危機一発。ライブ直後に逮捕されたメタルバンドインペイルドレクタムのメンバーたち、 服役中の彼らは超商業主義のプロデューサーからドイツで話題のメタルフェスバッケンオープンエアへの出演をオファーされるんですが、準備不足とその過剰な商業主義、そして獄中にいることを理由に辞退するんです。そんな矢先、バンドでギターを担当するロッド・バネンの父が病に倒れ、実家のトナカイ粉砕所兼スタジオが消滅の危機に陥ったため、彼らは脱獄を決意。しかし巨大音楽ビジネスに巻き込まれたことでメンバー間に軋轢が生じ、バンドは存続の危機に陥ってしまうという田舎のメタルバンドが巨大メタルフェスへの出場を目指して繰り広げる珍道中を描いた2019年公開のフィンランド映画ヘビートリップ俺たち崖っぷち北欧メタルの続編です。フィンランドのメタルバンドモアーズスフィットって読むのかな、のミカラマサリーが前作に引き続き劇中音楽を手掛け、スウェーデンのオカルトロックバンドイヤーオブザゴートが劇版を担当、さらに日本のメタルダンスユニットベビーメタルが重要な役どころで出演しているも注目の一つです。私ワンを見ずに見たんですけど、もう面白かったんですよ。この展開みたいな感じで、この作品を見たらもう前作も見たくなるんですよ。皆さんもそうかもしれないんですけれども、彼らの珍道中をぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ヘビートリップ2俺たち北欧メタル危機一発、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の T ジョイ博多、佐賀のシアターシエマなどで公開です。続いての作品は型破りな教室。アメリカとの国境近くにあるメキシコマタモロスの小学校、子どもたちは麻薬や殺人といった犯罪と隣り合わせの環境で育ち、教育設備は不足し、 教員は意欲のないものばかりで、学力は国内最低編でした。6年生の半数以上が卒業を危ぶまれる中、出産のため辞職した6年生の担任の代役としてマタモロス出身の教師フアレスが赴任してきます。子どもたちはフアレスのユニークで型破りな授業を通して探求する喜びを知り、それぞれの興味や才能を開花させていくんですが、思わぬ悲劇が彼らを襲いという犯罪と貧困が日常化した地域の小学校に赴任した教師が、型破りな授業で子どもたちを全国トップの成績に導いていく姿を2011年のメキシコであった実話をもとに映画化したドラマです。2023年サンダンス映画祭にてフェスティバルフィバリット賞を受賞、コーダ愛の歌の音楽教師役で注目を集めたエウヘニオ・デルベスが教師フアレスを演じています。この作品ね、見てよかったです。物語の展開も実話だけにリアリティさも感じました。フアレス先生のような先生と出会うことって人生において本当にいいことだなと思ったんですよね。私もこれまでのこう人生を振り返ってみたくなりました。実際にフアレス先生は現在もこの地で教え続けているそうです。彼と出会った生徒たちはきっと未来への道を見出していく可能性を広げていくんだろうなぁなんて、この作品を見ながら思いました。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。型破りな教室、こちらは全国順次公開中で、長崎では来年1月31日から長崎セントラル劇場で公開です。
ミカのフラワーシネマ、
最新作映画ご紹介していきます。ライオンキングムファサ。息子シンバを命かけて守ったムファサ王、かつて孤児だったムファサの運命を変えたのは後に彼の命を奪うスカーとの出会いでした。両親を亡くし一人さまよっていた幼き日のムファサは、王家の血を引く思いやりに満ちたライオンタカ、後のスカーに救われます。血のつながりを超えて兄弟の絆で結ばれたムファサとタカは、冷酷な敵ライオンから群れを守るため新天地を目指してアフリカ横断の旅に出るという 名作ディズニーアニメを実写化した2019年の映画ライオンキングの前日談で若き日のムファサ王とスカーの兄弟の絆を描いた作品で、ムーンライトのバリー・ジェンキンズ監督がメガホンを取り、パイレーツ・オブ・カリビアン最後の海賊のジェフ・ナサンソンが脚本、モアナと伝説の海のリン・マニュエル・ミランダが音楽を担当しています。英語オリジナル版ではオールドのアーロン・ピエムがムファサ、ウェーブスのケルビン・ハリソン・ジュニアがタカの声を演じ、マッツ・ミケルセンなどが声優を務め、日本語吹き替え版ではムハサを尾上右近さん、タカをアイドルグループトラビスジャパンの松田元太さんが務めています。この作品楽しみですよね。実は私まだこの作品見てないんですよ。なんかムファサ王の行く末を知ってるだけに、なんか見ながらね、すごく切なくなるんじゃないかななんて思いています。ぜひ皆さん大きなスクリーンでライオンキングムファサお楽しみください。ライオンキングムファサ、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は推しの子ザ・ファイナルアクト。産婦人科医の五郎はかつて担当していた患者の影響でアイドルグループB小町の愛を推しとしてオタ活をエンジョイしていました。まあ、そんなある日、突然妊娠した愛が患者として彼の目の前に現れます。その後五郎はある事件に巻き込まれ、理由も原理もわからないまま愛の子供に転生することに。アクアという名で推しの子として幸せな日々を過ごしていましたが、ある日愛が何者かに殺されてしまいます。アクアは愛を殺した犯人への復讐に身を捧げるが、という赤坂赤さん原作と横槍めんごさん作画による大ヒットコミック推しの子の実写映画版。アマゾンと東映がタッグを組んだ実写映像化プロジェクトとして今年の11月28日からアマゾンプライムビデオでドラマシリーズ推しの子全8話を配信。映画推しの子ザ・ファイナルアクトはドラマシリーズの続きとなります。主人公の青年が自身が大ファンだったアイドルの子供として転生するというファンタジックな設定や、ショッキングな描写も厭わないサスペンス要素、芸能界の闇に切り込んだ内容で話題を集めた推しの子。映画版では物語の始まりである愛と五郎の出会いと転生、そして五郎が転生した青年アクアの復讐劇の行方を描きます。監督はテレビドラマや数多くのミュージックビデオを手掛けてきたスミスさん。アクアを桜井海人さん、愛を斉藤飛鳥さん、アクアの双子の妹のルビーを斉藤渚さんが務めるほか、原菜乃華さん、茅島みずきさん、あのさん、成田凌さんなどが出演しています。こちらですね、ぜひドラマと合わせてお楽しみください。推しの子ザ・ファイナルアクト、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はセイントお兄さんザ・ムービーホーリーメン VS 悪魔軍団。世紀末を無事に乗り越えたイエスとブッダは日本の四季折々を感じながら福引きを楽しんだり、お笑いコンビパンチとロン毛を結成したりと緩い日常を過ごしていました。そんなある日、二人のもとに招かれる客が現れ、衝撃の事実を伝えます。やがてそれは神と仏と天使と悪魔が入り乱れる予測不能な戦いへと発展していくという、神の子イエスと仏の悟りを開いたブッダが東京立川にある6畳一間のアパートで二人暮らしをしながら下界を満喫する日常を描いた人気ギャグ漫画セイントお兄さんを実写映画化。原作者中村光さんが映画化のために書いた原作エピソードスクリーンへの長い道をもとに、2018年のドラマ版に続いて福田雄一監督がメガホンを取り、松山ケンイチさんがイエス、染谷翔太さんがブッダ役を務めています。まあ、その他にもですね、賀来賢人さん、岩田貴則さん、白石麻衣さん、久保田正孝さん、川口春奈さん、山田孝之さん、室剛さんなど豪華キャストが集結しています。キャストの皆さんのキャラクターにハマっての演技、まあ、魅力的っていうかですね、気楽に見れる感じで見ハマってしまいました。まあ、キャストのね、皆さんも演じながら楽しかったんじゃないかななんて思いました。私原作読んだことないのでね、ちょっと気になってるんですよ。まあ、読んだことある方はあの役者さんのあのキャラクターぴったりなんて思いながら見るとまた楽しいかもしれませんよ。セイントお兄さんザ・ムービーホーリーメン VS 悪魔軍団、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。大きな家。東京のとある児童養護施設、ここでは死別、病気、虐待、経済的問題など様々な事情で親と離れて暮らす子どもたちが血のつながりのない他の子どもや職員と日々を過ごしています。家族とも他人とも言い切れないつながりの中で暮らす彼らは、両親への思いや生活を身近で支える職員との関係性、学校の友達との距離感、施設を出た後の暮らしなど様々な葛藤を抱えながら成長していくという斉藤匠さんによる企画プロデュースのもと、14歳のしおり、マンデーズ、このタイムループ、上司に気づかせないと終わらないの竹林亮監督がメガホンを取り、児童養護施設で暮らす子どもたちの日常に密着した作品です。繊細だけど大切な日常の景色をカメラに収め、戸惑いながらも確かに大人になっていく子どもたちの姿と、そんな彼らを支える温かな眼差しを映し出します。この作品見ても本当にいろんなことを感じ、もう涙が出たんですよね。いろんな事情を抱えている子どもたちの姿にリアルさを感じ、施設に預けられている中、親が会いに来ることに喜ぶ姿とか、その姿を見ると、たとえどんな事情があってもその子にとっては親であり家族なんだなと思うとね、またさらに涙が出てくるんですよ。ぜひですね、この作品たくさんの方に見ていただきたいです。大きな家、こちらはですね、九州ではキノシネマ天神、他全国で公開中です。ぜひご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画シェイプオブウォーターより、ルネ・フレミングでユール・ネバー・ノーを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末と素敵なクリスマスをお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。